アドリブ30分。
姉の舞です。
妹の咲です。この番組はタイトル通り姉妹で30分アドリブでやり過ごす番組です。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、
はい、
まいちゃん、さっき姉の前ですって言うの忘れてたよ。
バレてるやん。
バレてるやん。めっちゃ笑いそうだったっけ。だから噛んだんや。なんか髪の毛触りながら、
あ、姉の前です
。こいつやべえ
と思って。おーっとしてるわ。
やっぱいいやつあかんよな。今日もリモートでやらせてもらってます。
リモートでやらせてもらってます。
なんか話したいことある？
あ、まあ、今恋のキューピットしてんねんけどさ。
うん。
いや、なんかさ、この間、いや全然何のオチもないし、何この話みたいな感じやねんけどさ、
うん、
おーって思ったことがあって、なんかその恋のキューピッドしてってさ、男女22でご飯に最近行ってんのね。もともと仲良かった、3人は仲良かったよ。男子1人女子2人は、
うん、
でもその元々仲良かったんけど、なんかそのなんていうのかな、説明しづらいな。もう男子おるやん、
うん、
が、あの結構不特定多数で、あのパーティーとかするのが好きなんや
ん、うん、
昔からね、
うん、
で、それにちょこちょ舞たちも参加すんねんけど、
うん、
でやっぱ不特定多数の人たちが来るから、まあ、毎回メンバーも違うし、で大体仲いいメンバーがおって、うん、まあその人たちも来んねんけど、まあ、それ以外の人たちもやっぱりいっぱいいるから、うん、で、そこで、なんかめっちゃイケメンを見つけない一人、前は。うん、で、で、ちょっと喋る機会があったから、
うん、
そう、みんなさ、まあ、周りの独身女子たち、
うん、
おるやん、
うん、
で、イケメンやし、やっぱその、医者界隈やからさ、そこが。
うん、
だから、聞いたら、医師会やし、うん、で、実家も都内で、で、実家も会社みたいな。
うん、
めっちゃいいやん、有料物件やんと思って、うん、誰か行けばいいの、イケメンやしさと思って、で一人さ、女の子に紹介したいなと思って、
うん、
友達のね、
うん、
でそのイケメンと仲良かったそのパーティーの主催の、まあ、仲いいねんけど男子、
うん、
に、まあ、あの人とちょっとご飯行こうやって言って4人で組んで、
うん、
で今そのキューピッドを何回かしてんねんけど、
うん、え、どうなん？
いや、なんかまあ普通に仲良くなった4人で、
うん、
でほぼ今月1開催で3回ぐらい行ってんねんけど、
うん、
でついにやっぱ女子の方、まあ、男子はなんかまあ彼女と別れたばっかっていうのもあるから、なんか恋に臆病になってるらしくてだからなんか自分から動かんかったんやけど、ついに女子がデートに誘って、
うん、
今デート次2回目みたいな感じ。
次には進んでる？
あ、次のデートの約束はしたって。
あ、そうなんや、
うん、
なんか返事返ってこへんみたいな。
あ、そう1回目ご飯行って、その後なんかいつにするみたいな、次いつにするみたいな話をしてるときに、
うん、
連絡帰ってこへんくなったって言っても1日2日ぐらいで。
ああ、帰ってきたんや。
うん、そう。家族旅行行ってたみたい。
あ、そうなんや。
で、帰ってきたって言って、まあそっちはうまいこと言ってんだけど、そのさ、この間、4人で、ご飯行った時に、
うん。
女の子が一旦そう違う飲み会に誘われて、うん、そっちに一回一時抜けして行ってていいんや。
その
間ちょっと4人でご飯食べて、で一回するとそっち顔出してくるわって言って一回抜けて、うん、でその間舞たちはダーツバーにいたのね、
うん、
近くのなんかそのよく行くダーツバーが近くにあるって言うから、
うん、
その友達が、
うん、
そこにじゃあそこ行って待ってよみたいな、
うん、
で行ってで、で、前はその時全然酔ってなかったんけど、
うん、
まあ、男子二人は結構酔っ払ってて、
うん、
で、ダーツバーってさ、なんかいろんな人いるやん、
うん、
で、結構仲良くなりやすい場じゃない、
うん、
隣でやってる人とかとさ、うん、で、結局なんか、いろんな人に声かけて、みんなでダーツを、なんか、
やば。
そう、チーム戦しようみたいな。
楽しそう。
そう。で、みんなでグッパして、チーム戦みたいなやっててんや。
うん。
で、その中に、カップルがいて、
うん、
その日、ちゃんと神宮の花火大会やってんや。
あー。
ペコさんのカップルが来てんや。
うん。帰るよ。
20代前半ぐらい
に。
で、みんなでやっててんけど、そしたら、なんかその女の子が、
うん。
彼氏おるけど、
うん、
そのやっぱイケメンやからさ、舞が友達で紹介したい
と
か、めっちゃ食いついてきて、
すげえ、
めっちゃイケメンなんですけどみたいな感じで食いついてきてさ、で、絶対舞職業言うな、職業言うなって思ってたけど、うん、職業言ったら終わると思って、より食いつきがさ。増しちゃうと思って。で、しかもさ、彼氏おるのに、めちゃくちゃその女の子がグイグイってくるから、
うん。
え、どういうことと思って。でもさ、なんか、まあ、笑いながら、酔っ払ってからかなと思って、笑いながらさ、ちょっと、静観しててんけどさ。
うん。
彼氏大丈夫なのかなと思って、まあ、彼氏の様子もちょっと見ててんけど、
うん。
まあ、別にそんな、なんか、ポーカーフェイスっていうか、なんか特にあれなんか、で、その女の子とさ、その、ダーツバーの店員さんの女の子と、
うん、
なんか3人で女子で喋る機会があって、
うん、
で、その子に、その、カップルのさ、女の子に、付き合ってどれぐらいなのか聞いたら、うん、付き合って1週間ぐらい。で、なんか2年ぐらいずっとアプローチされてて、
うん、
めっちゃ拒否してたけど、最近なんか、根負けして付き合い始めた。
ああ。
でも、もう今ずっと、付き合うちょっと前からずっと家にいるから、彼に。
ええ
ー。しようとしてるって言っててんやん。
うん。
でもなんか結構その、こっちのチームのイケメンにさ、
うん、
めっちゃグイグイ来るから、大丈夫かなと思って、
うん。
見てて、で、そうこうするうちにさ、その一時抜けしてた女の子が帰ってきて、
うん、
で、まあその子がグイグイ言ってるから、
うん、
どうするのかなと思って見てたら、やっぱさ、でも彼氏おるから、
うん、
で、その男の子の方に、イケメンの男子の方に、
うん、
なんか、いやいや、彼氏いることはあんまりそうやって近くで話しちゃダメだよとか言って怒られてる。でもその通りじゃない？
いや、
そうじゃない。まあ、その一緒にさ、来てた、もう一人の男子おるやん。
うん。
もう、なんかその男子の方は女の子に対して、いや、お前彼氏いるんだから。
ああ。
やめとけ、みたいな。そういうのやめとけ、みたいな感じ言っててさ。うん、でも止まらず、みたいな。
彼氏どうしてたの？
いや、彼氏は、なんか普通に、何？まあ、ダーツ続けてたりとか。でも、毎日のチームのさ、もう一人の、男子、イケメンじゃない方って言ったら怒られるかな。と、なんかすごい仲良くなって、
うん、
二人でダーツ対決してたりとかして。 で、そうそうそうそう。で、その間、彼女は、今度、男の人と喋ってるみたいな。で、そう。
あ、そうなんよ。
で、他にもなんかいろんなカップル以外にも、一緒にダーツしてる人たちいたから、
うん。
そこまでなんか、なんやろ。べったり二人でいるみたいな感じじゃなかったんけど。
ああ。
で、もうダーツも終わって帰ろうか、みたいになった時に、
うん。
席に座っててんやんか。
うん。
そしたら、そのカップルの女の子がまた別の、なんか、カウンターに座ってた男の人たち二人。
うん。
のところに、なんか今目合ったよねとか言って言って、おーすごいなと思って、でなんか、今までさ、そのか彼氏の方、彼氏の大丈夫なのかなって前ちょいちょい様子見ててんけど、
うん、
まあ大丈夫なんとは聞かれへんやん、こっちもなんかその抱き合ったばっかりでさで仲良くダーツしてその友達、男の子の友達が、
うん、
その彼氏の方に、
うん、
なんか、いや、彼女やばくないみたいな感じ言ったら、なんかついになんか、いやーとか言って
、
その時やっぱ、ああ、やっぱ嫌やったんやーっていう反応して。あ、そう、すごいなーと思って、その子。もうなんかあの後大丈夫やったんかなと思って付き合って1週間って言ってたけ
ど、いやもう分かれんじゃん、
いや分からへんけど、でも2年間アプローチしてるって言ってたからね。
ほんまの話、
え何がどっからどこまで、
え2年間は
話
してるだけ、こいつ私のこと好きやなって思ってるだけかもしれない。
いやなんか大変そうな人見たなって思って、なんか久しぶりにさ、そういうなんかダーツバーとかも何年ぶりって感じぐらい
見て、すげえ、そういう、あ、でもそうなんや、
うん、
すご、肉食系や、
めっちゃ肉食やったな。でも彼氏も可愛い顔しててね、めっちゃ。
あ、そうな
の、ね、うん、前のあの友達のさ、フィリピン人のハーフの男の子、
うん、
見せたことあるっけ、ない、
いや、ある、
なんか可愛い顔の、その子にすごい似てた、でもぽっちゃりしてたから、痩せたらめっちゃイケメンやろうなみたいな。
あ、そうな、そんな、
うん、何のオチもないけど、こういうことがあったよっていう、ただの電話みたいな。はい、電話終了。
はるきなだ乗ってきな、はるきなだ乗ってきな、はるきなだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、役者のはるきなです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、はるきなの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころはるきなも開店中、ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。はるきなだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
はい
はい、
会社でのさ、
うん、
で、この話したっけ、同い年の子がおるっていう話はしたよ、多分ラジオで。
何もないですね。
同い年のシングルマザーの子がおるっていう。
ああ、言ってたね。
そう、あの社長にがあんま好きじゃない。その子が、
うん、
みんなに名前で呼んでって言ってる話したっけ。
聞いてんの、
みんなに、パートの女性人たちにミキって呼んでみたいな。
あ、そうなんよ。
めっちゃ俺なんか、いつも、
ミッキーやん。
いつも一つ、え、じゃあ、ハーフアップ。
マフラーとして、リボンつけて、大きい。ふわふわの。昨日は白いレース。
何？知ってる
の？昨日は白いレースの。
かわいいやん。
めっちゃ、なんか新鮮やねん。リボンの製品。
いや、そらする人もおるよ。マリちゃんと違って。
で、サキって呼んでなんか言われる。
そうですね。
いや、めっちゃおろってなんねんけどさ。みんなに言ってんの。サキって呼んで。
うんうん。
さっき一人だけ言われてんの。
嫌いは、嫌われてる。嫌われてるわ。
え、多分嫌われてる。
かわいそう。かわいそう。
逆に言ったら、来てよね。この話は社員信頼か。って笑ってる。
ひどいな
ぁ。っていう話。
まあタイプが違いすぎるんじゃない？
いや、違うな。違いすぎるな。
うん。
マジで。陰と陽や。
黒と白や。
うん。だけがダークサイドで。
確かに。
ヒーローとピラン。
まあ逆や。
そう。
それは言われへんやろ。
そうで、セット班も捕まりまして。捕まったんかな？なんか。おらんくなった。
急に？
そう、急に急に。なんか。いや
ー
でも忙しい時やで、なんか。
仕事の引き継ぎを
せず。
マジ？
うん、
な
んか大変やろな。
なにそれ。いや、せめて仕事の引き継ぎがさ、他の人のために。
なんか突然やった。なんか思い立ったかな。
自分や。え、それ社長が決めたの？
そうで、なんかまあ半年間、さっきが知ったのが1月やった、1月からずっと、でいつまでなんかこの状況続くんやろなと思って、7月後半ぐらいに
窃盗され続けてってこと。
え、なんでも4月ぐらいにはもうちゃんとみんなに、
あ、
ここカメラ仕掛けますって言って、だから3、4ヶ月ぐらいかな、撮り続けてた。そうで、まあ亡くなって、それで7月後半にいきなり社長が、もうあかんって置いとくなってなって、で部長は止めて、その大きいイベントがあったから、それまで、そこでなんかやっぱ契約取れるから、
そっか、
営業って多い方が絶対いいからって言ってんけど、いやもうあかんなって、もう切られて、って言って、なんか社長の家に住んでたって言って、
社長の契約、持ってるマンション、
そう、持ってるマンションに住んでて、で、その片付けも、人がいないのに、さきらの部署から、掃除に行けって言われて。
すごいなぁ。
なんか雑用に使われてる。
何それ？
って言われて片付けに行き、で、引き継ぎもできてないから、今みんな、バタバタ。今どこで何をしてるのか、まあ、警察、なんか弁護士とか動いてるらしいのか。
あ、そうなんや。
ちょいちょいなんか会社に電話来たりするって言ってたから。
弁護士から？
今どうしてんやろうなみたいな話をみんなしてる。捕まってるのか、それともどっかで生きてるのか。
いや、それ生きてるやろ。全部手はいるやん。
全部、トータルで3000万の窃盗でした。
そう！
まあ、3000万ぐらい。
も
う、
う
わ。すって、でも回収するって言ってるけど。
いや、無理やろ。
いや、無理やろ。
え、だって前さ、なんかこれどうにかならんのかなと思ってんけどさ、殺人事件のやつとかよく見てるやん。で、賠償金みたいなのあるやん。あれ、だって1円も払わん人とか、全然おるやん。だからさ、殺人でもやで。
どうなんの？賠償金って、あれはないんかな？絶対に払わないとあかんってことはないんかな？
ないみたい。だからないからいけてんじゃない？
なるほど、
うん、
養育費もそうやな。
文句言われ、いや、その支払い能力がやっぱ本人にないとか。
殺
人はマジでさ、ちょっとどうにか知った方がいいんちゃうと思ったけど、
えぐくない？ほんま、
なんかもっと削れるとか、なんかもし、なんかこんなん言ったらあれやけどさ、なんか死刑囚の人たちとかさ、生かしておく必要あんのかって思う。
いや、思う。
死刑決まってんやったらもう。
うん。
で、それもだって税金やん。
うん。
で、それやったらそれをさ、なんかちょっとでもさ、そういう被害者とか、遺族の人とかに当てればいいのにって思ったけど、まあそんな簡単なもんじゃないよ。
いやー、でもなんかさ、刑を待って、ずっと閉じこもってるだけなの？仕事もせず。仕事もってか。何の作業も
せず。だから中でなんかしてんじゃん。中でなんかしてるっぽいよな。
何もでしてん。
え？
あの死刑囚はもう死刑を待つことが仕事やから。
え？そうなの？
だから他の人とも接触できへんし。
え、中で内職みたいなしてんじゃない？
何
してん
の？それは、あの、
ああ、刑期がある人だけ？
そうそう、刑期がある人だけ。死刑囚は、もう何もし、接触もできる。し、の、その、刑を待つことが仕事。
何それ？
そうだから何もしない。
意味ないやん、じゃあ。
そうだから多分みんな怒ってんの。早く、早く。早く、早く、早く。早く執行せろ。
意味わからん。今何人ぐらいおる？知ってる？
知らん。めっちゃ多いんじゃん。調べようか？
いや、なんかこの間 LINE ニュースでさ、
うん、
あの、娘を、殺されたお父さん、
うん、
がなんかそういう話をしててさ、1円も賠償金もないし、別にお金が欲しいわけじゃないけどみたいな、
うん、
でもそういう制度どうなのかみたいな。
いや、そらそうやな、
うん。
今、日本では、2025年6月時点で105人の死刑囚がいます。
結構いますね。
結構いますね。
うん。
なんだろうな。何を結構、ざま
んな人たち。死刑囚ってさ、普通に病死とかする人おるやん。
うん。
死刑囚で。
うん。
いや、あれさ、意味なくない？
いや、もう確かに。そこまで置いとくって感じだ。
え、だって隔離してるだけやん、ただ、ただ単に。しかもさ、うん、だからもう刑務所の生活とかしたことないし、死刑囚の人たちがどういう生活を送ってるのか知らんけど、普通に仕事もせず、うん、
なんか
地獄みたいな感じなのかもしれんけど、なんもできんから。
いや
ー。でも獄中で普通に病死するとかさ、そんなん死刑、になった意味なくない？
まあ確か。なんか早くしてほしいよな、その。
いや、早くしてほしい。ほんまに。
すべてにおいて。なんでこんな時間かかるんって思うぐらい時間かかる。
でもなんかその執行する側のさ、負担みたいな言うやん。執行する人たちのさ。
アルバイト募集できんのか
いや、マジでそう思う。マジでそう思う。
先出ていくけど。怖すぎる。怖すぎる。前も行ける気がする。
いや、ほんまにさ、だってさ、そんな、あの、事件の内容とか見てたらさ、もうそんなんさ、そいつが悪いやん。
うん、いや、でも家族側が行くんじゃない？どうしますか？家族が、もしどういうアルバイトだった
ら。どういうアルバイトだったら？
何人もない。
え、どういうこと？こんなに怖いねんけど、誰の宇宙人としゃべってんの前に何？時空歪んで
もっと犯罪に、
だって105人はさ、あの、税金養ってるわけよ。
うん。
え、そんな税金マジ無駄じゃない？
いや、無駄やで。
いくかかってんの、年間で。
いやー、出てくるかな。
って思わん？いや、そこ削れるとこやん、一番最初に。思う。
受刑者1人当たりの年間費用は約450万円に上るという試算もある。
年間450、
あ、でも一部に、その一部に税金が当てられる。
一部だけ
って書いてるけど、
でもどうやってその人たち働いてないよ。
そう、維持し、受刑者に食費や生活の場を提供するための費用には国民から納められた税金が使われています。
なんで、なんで
まさきなんか胸肉ばっか出してるのに。
いや、何食べてんのか知らんやん。
いやいや、そんな節約せんでもいいってことやろ。で、基本食べへんかったらちょっと楽になるってことやろ。
なんやね、まあ、ビビたるものなのかもしれんけど、分からん。一人当たりの、
まあ、まあ、一部でそれぐらいってことはそうかもしれんけど、
いや、でも必要のない経費やと思うねんけどな。まあ、しかも事件の内容とかもなんかさ、その、まあ、何？死刑囚にちょっと同情する余地があったらまたあるかもしれへんけどさ、もう全くないやつとかさ。
いや、でもどうなんやろうな、その辺は。なんか、もう、やってしまったものはみんな一緒やと思うけどさ。
うん、確かにね。
なんか、安倍さんのやつもめっちゃ弱い同情されてたけど、結局なんか、やってしまったものは一緒なんじゃないって思うけど。その選択をしたってことは。
でも死ぬ覚悟でやってるな、でも。違うのかな？
いや
ー。急に、バッてなって、バッてこう。だってこの間のエレベーターのやつとかもそうじゃない？
あー、あれは。
え、あれマジ異常すぎ？う
ん。え、なんか他の人もつけてたみたいな。え、言ってたの？舞ちゃんが言ってたやつかな？
なんか、え、それ別の人やろ？
また違う人。
そう。え、怖すぎ？ほんまに。気をつけた方がいいで、ほんまに若い、一人暮らしのさ、女子。
女子。
ほんまに、怖くない？
気をつけるわ。
まあ、さきちゃんはさ、ないかもしれんけど。
なんや。
いや、別にマンションでもないしさ、エレベーターでも、エレベーターもないしさ。
一人でもないし。
ほんまやで。とかまだ、でも分からんよな、ドアに、ドア急にさ、ガチャって入ってくる、まあ、変なやついっぱいおるから。分からんよな。いや、マジで。誰かが周りにいたら、前はもう家に入らないようにしてるから。
またさっき自転車やしな。
でも家入るときは、
まあ、確かに。
一緒やん。急にガッて入ってこられたらさ、
自転車置いた瞬間誰か走ってくるかもしれない。
そういうさ、事件多いし。
いや、怖い。
同時に入るみたい。
皆さんも気をつけて。
背後には気をつけない。
わ。
ほんまに。怖くない？
うん。
何の話？
こんな終了。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、爆裂パンダ、チェリーガール。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、爆裂パンダ、チェリーガール。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、はい、ではエンディングです。
はい、
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
はい。
はい。
では、
姉の舞と
妹の咲でした。
バイバーイ。バイ。
この番組は、インリアリティとドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。